本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書9章1節から9節です。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。どこかの家に入ったら、そこに留まってその家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出ていくとき、彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。12人は出かけていき、村から村へと巡り歩きながら、至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒した。ところで、領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのは、イエスについて、ヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。しかしヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねた。一体何者だろう。耳に入ってくるこんな噂の主は。そしてイエスに会ってみたいと思った。アーメン。24章で構成されているルカによる福音書を大きく3つに分けるとこうなります。1章から4章は序論です。イエス様が来られる道を用意する人生を生きた洗礼者ヨハネがどのように生まれたかと、イエス様の誕生と幼年時代について明かししています。5章から9章はイエス様がイスラエルの北側ガリラヤ地域で行われた働きについて明かししており、弟子たちを選ばれ、主がどのような方かを見せてくださいました。そして10章から24章はイエス様がベレアで行われた働きとエルサレムでの働きについて明かししています。ですから今日の本文である9章はイエス様のガリラヤでの働きの最後の部分です。本文1節2節にはこのように明かししています。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、イエス様は五章で夜通し縄を下ろしても魚を一匹も取ることができなかったペテロとヤコブ、ヨハネのもとに行かれ、彼らを弟子になさいました。そして、収税所に座っていた徴税人のレビ、マタイも弟子として呼ばれました。そして六章で12人の弟子たちが使徒として選択されました。彼らはイエス様から永遠の命の御言葉を聞き、病で死にそうになった百人隊長の部下を治してあげ、ナインに暮らしていたヤモメの息子を生き返らせてあげた主の御業を目撃しました。そして彼らはイエス様が突風で荒れるガリラヤ湖を静まらせるのも見ましたし、無数の悪霊が取り付いて服も着ずに墓場で暮らしていた、生きていても生きているように見えなかった人を救ってくださるのも目撃しました。また12年間出血が止まらない病気を治療するために財産を使い果たし、手元に何もなかった女性を健康にしてあげるのも見ましたし、街道町のヤイロの12歳の娘を生き返らせてあげるのも生き生きと経験しました。それまでは弟子たちはイエス様がどのようなことをなさるのか、その原理は何なのか、どのような姿勢で行われたのかを学ぶだけで十分でした。しかし今度はイエス様がご自身の力と権能を弟子たちにも与えてあげ、彼らを使わされました。イエス様は主がこの地を離れた後も主の後を継いで働きを行う主に似た弟子たちに成長することを望まれたのでした。イエス様が十二弟子たちを 呼ばれ、使わされた最も大きな理由は、神の御国を伝播するためでした。神様の御国はキリスト教の革新教理の中の一つです。イエス様が交渉外を始められてから叫ばれた最初の一言が、悔い改めよ、天の国は近づいたでした。悔い改めるのギリシャ語であるメタノエオの文字的な意味は、考えを変える、価値観を変えるです。それで悔い改めることは、私の人生の主人と私の人生を導く存在は私自身であるという錯覚を捨て、神様であられると告白しながら考えを変えることです。また世俗的であり一時的なものを人生の最高の価値観としてきたのを、聖書的であり永遠なるものを最上の価値観とすることに変えることです。そして天国、神様の国が近づいたということも、悔い改めるということと同じような意味で解釈することができます。天国、神の国の最も重要な概念は統治です。私の人生の統治者、私の人生の主人が神様であられると告白し、神様に完全に従順して生きることが神の御国の中にいることです。使徒言行録の最後の章である28章は、ローマの監獄に閉じ込められた使徒パウロの姿について明かししています。使徒パウロがそこで何をしたのかを、使徒言行録28章30、31節はこのように明かししています。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する人は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。使徒パウロは罪人の身分でしたが、ローマで自宅軟禁状態で捕まっていたので、比較的自由に人々に会うことができたと思われます。その時にパウロが自分に会いに来た人々に伝えたことは2つ、神の御国と主イエス・キリストでした。それがキリスト教の福音の真髄です。人が治める国、人間の国はいつも不完全であり、いつも有限です。どんな国であれ、新しい統治者が選ばれると、彼は自分が夢見る国に関するスローガンを掲げます。しかしその通りになったことは一度もありません。スローガンが派手であればあるほど、現実との乖離はさらに大きいです。なぜなら、人間の国を治める人が不完全な存在であり有限だからです。統治者だけでなく、すべての人が不完全であり限界を持っており、自己中心的です。それで人の統治の中では真の満足がなく、永遠につながる人生もありません。ですからイエス様が弟子たちを使わされ伝播させたのが、人間の国ではなく神の御国でした。続いてイエス様は伝道師として出発する弟子たちに何を信頼すべきかを3節で次のようにおっしゃいました。次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。伝道師が何も持ってはいけないということは、絶対的に神様だけを信頼すべきだという意味です。当時は山道を歩いていると蛇や 猛獣に出くわすこともありますし、強盗に襲われることもありました。その時に自分を保護してくれる唯一の武器が杖でした。にもかかわらず、杖を持って行ってはいけないということは、あなたがあなた自身を守ることができると考えずに、神様があなたを守ってくださることを信じなさいという意味です。ユン・ボクヒさんが歌った「皆さん」という歌はこのように始まります。あなたが辛い時には私が慰めてあげる。ところでこの歌の英語の歌詞はこのようになっています。 When you walk through the cloudy days、 人生で曇りの日を歩いているなら、 I'll be the one to be your ken、私が杖になってあげます。またダビデも詩編23編で、死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる、あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づけると告白しました。目に見える杖ではなく、神様を信頼するという告白です。また袋、パン、金、下着2枚は衣食住に関するものです。当時は旅人を温かくもてなすことが大きな美徳でした。それで見知らぬ人が町に現れると、町の人たちは代わる代わるその人を家に招きましたが、時には偽善に思えるほど手厚くもてなしました。ある町に客をもてなすことを拒む人がいれば、その人は非難の対象となりました。それでこの御言葉は、伝道師の人生を生きる時に人々を通して衣食住の問題を解決してくださるという意味です。もしかしてこの御言葉を聞いて、牧会者と宣教師は完全に無所有で生きなければならないと思ったり、私たちクリスチャンはこの地で生きている伝道師だが、私たちは貯蓄もダメで、家もあってはダメで、一日三食以外には残りは全て他人に分け与えないといけないのかと反問するかもしれません。しかし主は十字架を前に控えて、最後の晩餐の時にこのようにおっしゃいました。ルカによる福音書22章35節から36節がこのように証ししています。それからイエスは使徒たちに言われた。財布も袋も履物も持たせずにあなた方を使わした時、何か不足したものがあったか。彼らが、いいえ、何もありませんでした、と言うと、イエスは言われた。しかし今は、財布のあるものはそれを持っていきなさい、袋も同じようにしなさい、剣のないものは服を売ってそれを買いなしなさい、買いなさい。今度は全てを持っていくようにおっしゃいました。これは弟子たちが主の後を継いで働きを行う時に状況が大きく変わるであろうし、また彼らがユダヤの中だけで伝道師として生きるのではなく、世界各地に散らばっていくが、そこでも状況はまた違うので、主は弟子たちに再びこのようにおっしゃったのです。私たちはルカによる福音書9章の御言葉に従って生きることもできますし、22章の御言葉に従って生きることもできます。しかしどちらを選択しても、その根本原則は神様だけを信頼すべきだということを忘れてはいけません。使徒ペテロは9章の御言葉に従いました。それで彼は妻と同行しながら伝道師として生きながらも、教会の支援を受けて働きを行いました。一方、使徒パウロは22章の御言葉に従いました。それで自分が使う分だけでなく、同僚の分まで一緒に稼ぎました。使徒ペテロと使徒パウロは 働きの様相は異なりましたが、ただ神様だけを信頼した点は同じでした。今日も宣教師の中では九章の御言葉に従って働きだけに集中するために支援を受け働きを行っている方たちもいます。また宣教師の身分では入ることのできない地域で22章の御言葉に従って自分の職業を持ちながら働きを行っている方たちもいます。この3章の御言葉で私たちはイエス様がおっしゃる精神をよく胸に刻むべきです。私たちが持っているものが多かれ少なかれ、社会的な地位が高かれ低かれ、学歴が高かれ低かれ、年齢が高かれ低かれ、健康であれ不健康であれ、私たちが最終的に信頼すべきは神様であって、決して私自身ではないという事実です。私たちがいかなる状況であれ神様を信頼せずに自分自身を信じていれば、その状況が私に多くのものをもたらしてくれるとしても、私たちは神の御心から遠く離れていることは間違いありません。イエス様は弟子たちを使わせながら注意事項についてもおっしゃってくださいました。4節5節がこのように明かしています。どこかの家に入ったらそこに留まって、その家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出ていくとき彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。イエス様は弟子たちにある町で神の御国について伝えるときには、あの家この家と変わり変わる泊まりながらさすらわないようにおっしゃいました。それが神の御国の福音を伝える上で有益だからでした。私が中高生だった1970年代末80年代初めの頃は、ある教会でリバイバル集会が開かれると、その教会だけでなく隣の教会も参加する場合が多くありました。連合リバイバル集会を経過したわけでもないのに、自然に隣の教会も参加して御言葉を聞きました。それでリバイバル集会のポスターを自分の教会だけではなく隣の教会の掲示板にも一緒に貼っておくことが自然なことでした。そのポスターを見て、どの教会にどの牧師先生が来て集会を導かれるのかが分かりました。当時は巡回伝道師が一つの町を訪問して一箇所にとどまっていれば、町の人々と周辺地域の人々が訪れやすいので、主の御言葉を聞き信仰的な手助けを受けることができました。しかし歳月が流れるに従ってその精神は消えてなくなり、一箇所に泊まることがその家の負担となり、自分のために長期間他人の家に泊まる嘘の預言者まで登場し始めました。それで初期の教会の文書は巡回伝道師についてこのように記録しています。使徒が皆さんを訪れたら、まるで主にするように彼を迎えてください。彼は一日ほどとどまることでしょう。もし必要なら次の日もとどまるかもしれません。しかし3日目になっても行こうとしない場合は彼は嘘の預言者です。それで魚と客は3日が過ぎると匂うという言葉もあります。使わされた使徒が1箇所に長い時間をとどまるか短い時間をとどまるかは、彼が伝える神の御言葉のためであって彼自身のためではありません。 また誰も迎え入れないなら、その町を出ていくとき足についた埃を払い落としなさいとおっしゃいました。ユダヤ人たちは異邦人の地域を旅した後に神殿に入るときには必ず足の埃を払い落としたといいます。異邦人の地域の土で神殿を汚さないという象徴的な行動でした。しかしイエス様は異邦人の地域であるゲラサ人の地で悪霊に取り憑かれ服も着ず墓場で過ごしていた人を癒してあげた後に足の埃を払い落としませんでした。実質的な異邦人は特定地域に住む人たちではなく、神の御国の福音を受け入れない人たちであります。このような主の御言葉を聞いた後に、弟子たちは行って福音を伝えました。そうしたところ、この噂を聞いて戸惑った人たちがいました。7節から9節がこのように証ししています。ところで領主ヘロデは、これらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのはイエスについて、ヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。しかしヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねた。一体何者だろう。耳に入ってくるこんな噂の主は。そしてイエスに会ってみたいと思った。領主ヘロデはヘロデアンティパスですが、領主の文字的な意味は一つの地域の4分の1を統治する王という意味です。彼は自分の兄弟であるフィリポの妻であったヘロディアと女王を通じて妻にしましたが、それを洗礼者ヨハネが間違っていると指摘しました。ヘロデは自分の誕生の宴でヘロディアの娘が踊る姿を見て気分が良くなり、願うものは何でもやろうと約束しました。また国の半分をあげようとも言いました。しかしその言葉は言ってはいけないことでした。シェイクスピアの四大悲劇の一つであるリア王でリアも、三人の娘に父親をどれだけ愛しているかをよく表現した人に国の三分の一をあげると言いました。しかし欲深い利己的な長女と次女に国を半分ずつ与え、父を本当に愛した三女には何もあげないで、彼は悲劇の主人公となりました。ヘロデが口走った虚勢の言葉の代価は実に大きいものでした。ヘロデの言葉は臣下たちと将軍たち、貴族の前で言った言葉なので取り消すこともできませんでした。ヘロディアの娘は母の命を受けて、洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと要求しました。それで洗礼者ヨハネは殺されました。またイエス様はヘロデアンティパスをキツネだと呼びました。彼の狡猾さとその中に満たされた術数をご覧になったからでした。ヘロデは当時イスラエルガリラヤ地域で権力の最頂点にいました。彼が住む家は一般人が住む家とは比べ物にならないほど大きかったことでしょう。そして彼が食べる食事は最高級の三階の珍味だったことでしょう。しかし彼は戸惑い恐れました。彼は真理ではなく自分の欲望を求める人生を生きたからであり、彼が夢見る国は神の御国ではなく自分の帝国だったからでした。主は十二弟子だけを使わされたのではありません。私たちも使わされました。私たちそれぞれの暮らしの場である 家庭、職場、学校、奉仕の現場は、すべて神様が心と思いを尽くして植えてくださった場所です。私たちはそこでイエス・キリストのフィペレテスと神の御国のマルティスとして生きていく人たちです。しかしそれを口で言うのではなく、人生で実践する人たちです。イエス様は天に昇られながら弟子たちにこうおっしゃいました。使徒言行録一章八節です。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。イエス様は弟子たちが地の果てに至るまで私を明かしなさいとおっしゃらずに、私の証人、すなわちマルティスになりなさいとおっしゃいました。証しすることは言葉で言うだけで可能ですが、証人になるということは人生を捧げなくては不可能なことです。イエス・キリストの証人となり、神の御国で生きる人はいつでも仕える人、すなわちフィペレテスとして生きる存在です。実際にイエス様の弟子たちも最初はよく分かっていませんでした。神の国が何だかということを。イエス様は何度も神の御国についておっしゃいましたが、彼らはいつも人間の国、世界の国として聞きました。それで彼らは主が昇天なさる瞬間にも、主がイスラエルのために国を取り戻してくださる時が今ですかと聞いたほどです。しかし彼らは五旬節に聖霊が降りた時、イエス様がおっしゃった神の御国がどのようなものかを深く理解することができました。それで彼らはその神の御国のマルティスとして生き、主を見習って福音と人に仕えるフィペレテスとして生きました。世間的にはみすぼらしく見えた彼らの人生が、ローマ帝国を変え、世界を新しくし、人類を新しくしました。今日、教会が教会らしくないと罵られ、イエス・キリストが伝えられず、神様の神としての見姿が見えないのは、使わされた私たちが神様が心と思いを尽くして植えてくださった暮らしの場所で、マルティスとフィペレテスとして生きていないからです。神の御国のマルティスと使えるフィペレテスとして従順に生きれば、私たちは私たちの社会の階層間の葛藤、世代間の葛藤、理念間の葛藤など、さまざまな葛藤を浄化させる神の対策となれます。私たちの言葉はいくら大きな声で叫んでもよく聞こえません。なぜなら私たちの人生が出す音が、私たちの喉から出す音より比べ物にならないほど大きいからです。また私たちの信仰と人格、私たちの手と足が出す音がとても正確にはっきりと聞こえるので、私たちの口から出す音はいくらはっきりと正確に出そうとしてもわずかに聞こえます。今日は主の苦難を黙想し、復活を記念する四旬節2番目の主日です。神様に使わされたイエス・キリストは、神の御国で生きることがどのようなことかをマルティスとなって見せてくださいました。人々に仕える フィペレテスとなって十字架で亡くなられることで見本となってくださいました。その主が私たちを心と思いを尽くして植えてくださった暮らしの場に使わされました。私たちを使わされた主はこの地で息をしている間だけでなく、最後の息を引き取った後も私たちの責任を負ってくださる方です。使わされた主に私たちは答えないといけません。一つ重要なことは、言葉ではなく人生をもって答えないといけないということです。主に人生をもって応答する人が世界を新しくする神の大作であり、神の御手と御足となります。お祈りいたしましょう。ガリラヤ湖に吹き寄せた突風を沈まらせ、霊的な世界を統治なさり、人間の疾病と死を主管なさる方がまさに私たちの主であられることに感謝いたします。また主が心と思いを尽くして私たちを今の暮らしの場に植えてくださったことに感謝いたします。しかし私たちは私たちの暮らしの場で神の御国のマルティスとして生きることができず、イエス・キリストと福音のヒペレテスとして生きることができず、主の御名は地に落ち、教会は非難を浴び、揚々な葛藤が深まっています。四旬節二番目の主日を迎え、主が今の暮らしの場に心と思いを尽くして私たちを植えてくださった理由をもう一度胸に刻まさせてください。私たちの人生の場で私の人生の主人となられ、私を統治なさる方が主であられることを謙虚に認め、神の御言葉と永遠の価値観に従って生きることができるようにしてください。私たちが神の御国のマルティスとイエス・キリストのフィペレテスとしての人生を誠実に生きることで、再び教会が教会らしさを回復し、私たちの社会がより健康になり、また私たちがこの時代を新しくする主の誠実かつ成熟した神様の通路となれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。